フレンチクラッシックカフェ、ご案内は指揮者の中田正樹です。フランス音楽の素敵なところをちょっと違った切り口でご案内したいと思います。ボジョートルマンド、こんにちは。今日はジョルジュ・ビゼーの交響曲を聴きます。こんな曲です。ここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけません。あしからずご了承ください。なんとも明るくてですね、はつらつとしてますよね。で、まあ単純といえば単純なんでかというと、もう本当にドミソドの中で全部タタラタタラタタリ、これ全部ドとミとソでできてるんです。で、降りてくる時もトロトロトロ全部そうですね。ですからドミソの分散和音でできていると言っても過言ではない。もうシンプルさではですね、おそらくモーツァルトに匹敵するんではないか、あるいはもっとシンプルかもしれませんね。で、逆にね、あまりに単純でですね、オケは弾くのが大変難しいですね。いろいろとバレます。で、メロディが出てもオクターブでこう重なるだけでですね、なかなかこう和音に聞こえにくいってとこもありますよね。では第2主題を聞きましょう。ここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけません。あしからずご了承ください。第2主題はね、とても第1主題に比べてこうね、メロディックというかですね、すごいこう流麗な感じがしますね。まあこれはソナタ形式といいましてですね、シンフォニーの1楽章の場合はまあ定時部といって、まあこういうふうに第1主題第2主題の演奏して、今度は展開部っていうのがありまして、そのそれぞれの主題をこうね、少し変奏して、あるいは膨らませて、で今度は再現部といってまた戻ってきて、最初の定時部と同じことをやるんですけども、2回目戻ってきた時は第2主題はこの調に戻しますよみたいなね、ちょっと決まりがあるんですね。でビゼの場合はちゃんとそれを守ってやってるんですけどもね、まあこの展開部もですね、実はわりかしこうすっきりいってるというか、さっぱりしてます。ではどうぞ。ここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけません。あしからずご了承ください。ちょうど展開部が終わって再現部に入ったところまで聞いていただきました。再現部はね、ほとんど最初と一緒みたいな感じなんですけどね。というわけでね、ほんとこう天真爛漫というか明るいですよね。どこまでも明るい、展開してもなかなかこう単調にいかないっていう感じでね、ずっと明るいまんま言ってます。じゃあビゼーってどういう人でしょうということですよね。生まれたのは1838年ですね。サンサンスは1835年生まれですから、まあサンサンス割と近いですね。で、例えばドビュッシーなんかは1862年ですから、ずっと後になりますね。こう一つ前の世代というか、一つ違った音楽をやってる頃です。つまり、あの前にも話しましたように、フランス革命が終わっていろんなことがこう社会情勢がね、落ち着いて、だんだん音楽がこう戻ってきたっていう、ちょうどその頃ですよね。でまだやはりその、勉強の方もですね、音楽の勉強の方もなかなかこうきちっとまだ確立されてなくて、こう手本になるものっていうのがですね、まあ、ドイツ音楽に学ぼうではないかということが実際多かったみたいですよ。ちょうどこの頃にですね、あのよくパリ音楽院管弦楽団という名前を聞くかと思いますけれども、実はオーケストラ、つまりオペラ以外でですね、オーケストラというのはまだ成立していなかったわけなんですけれども、この時代にオーケストラだけで演奏しよう、つまり劇場じゃなくてですね、シンフォニックなものをやろうということがありまして、まあ、この頃はですね、まあ、オペラ座というのはもちろん国でやっていたわけなんですけれども、その他にこのシンフォニックなレパートリーとは全然やられてなかったわけなんですね。 それで、パリ音楽院管弦楽団と今言われているんですけれども、これ正式名称はですね、オーケストラ・ドゥ・ラ・ソシエテ・デ・コンセール・デュ・コンセルバトワールって言うんですけど、要するに音楽院コンセルバトワールを出た人で編成してるんですね。というか実際オーケストラの団員っていうのはもうコンセルバトワールパリ音楽院を出てるわけですからね。その人たちが卒業して言えば別会社を作ってるわけですね。そこで、オーケストラの演奏をしようということなんですね。これ実際はですね、パリのオペラ座のピットってあるでしょ、オーケストラが入る穴っぽこですね、あそこに蓋をしてその上にオーケストラが乗って、つまり普段舞台で使ってドンチョウってのをこう閉めてるわけですね。それでピットの上でオーケストラが演奏する、これアカデミーコンサートって言って、日曜日のだいたい11時頃からですね、昼間にいわゆるシンフォニーを演奏するということをちょうどこの辺で始めたわけです。フランスの場合はですね、それで初代の指揮者のアルブレックっていう人がですね、まあ、ドイツ系のフランス人であったということもあって、ここでベートーベンを演奏しようと、みんな知らないからねっていうことで、この1828年にこのオーケストラを創立して、まあ、通称ではパリ音楽院管弦楽団と言われてますけれども、別にその音楽院で学生でやってるわけじゃないんですよ、うん、これね結構誤解されてますね。ローマのサンタチチーリア音楽院管弦楽団って言いますけども、あれもサンタチチーリアの学生がやってるわけじゃなくて、同じようなことで卒業生がやってる、まあ言えば別会社で、もちろんプロなんですよね、うん、ちょっと同じ形態です。んで、このアルブレックがですね、1828年から4年かかってベートーベンを全曲演奏したということなんですね。で当時はですね、ベートーベンの曲はですね前衛音楽であったというふうに、言われてるんですね。んでベルリオーズはね、これに通い詰めてベートーベンのシンフォニーを聴いたと。でもうそれがこう先になってね、俺もシンフォニー作るぞみたいなことになり、かの幻想交響曲を作るきっかけになったと言われています。でこの、オーケストラピットに蓋をして演奏するという、まあ、アカデミーコンサートって言ってたんですけど、これ実は例えばウィーンでもですね、ウィーンはまあオーケピットに蓋はしないんですけど、そこのフェアラインザールという別にねホールがありますから、いわゆるウィーンフィルとして演奏しているアカデミーコンサートというのはですね、実はウィーンフィルの団員なわけですよね。つまりウィーンの歌劇場っていうのはもう毎日やってますからね。レパートリーシステムといって毎日こう日替わりでやるわけですから、楽員は実際に演奏する数のだいたい2倍から3倍くらいいるわけですよね。毎日毎日こうローテーションで変わるもんでね。だからその中からこう、まあ、選び抜かれたというかですね、こうあるメンバーがシンフォニーを演奏するために日曜日の昼に演奏するというのがアカデミーコンサートということで、やはり国は違っても同じようなシステムが続いていたようです。話がちょっとオーケストラに行っちゃいましたけれども、ビゼーの時代っていうのはそういう感じでね、まだどっちかというとオペラが中心でということでしたね。で生い立ちとしてはですね、お母さんがピアノが上手だったということで、お父さんは床屋さんだったっていうことですよ。それでお母さんのお兄さんがフランソワ・デサルトというすごい有名な歌手だったようですよ。それでグルックの作品のスペシャリストとしてですね、ヨーロッパ中に名を馳せたというぐらいの名歌手だったようです。ちなみにグルックというのは1714年から87年ですからね、ちょっと古いわけですよね。古典的なものと言われてますけれども、このフランソワ・デサルトさんはですね、バイエルンの生まれで、その後ウィーンの宮廷歌劇場の歌手になって、その後にパリに来たということなんですね。ちょうどその頃というのは、そのグルックの作品というのはですね、オペラに新しい様式を持ち込んだということで、グルックは実際オペラが35曲ぐらい書いているらしいんですけども、ちょうどそういうこう風潮に乗っかったみたいだから、とても評価されていたようです。でかのベルリオーズもですね、このグルックのオペラにやっぱりとても心酔してですね、まあ、特に有名なのはオルフェオとエウリディーチェがまあ一番有名ですけどもね、この辺をねベルリオーズはすっごい好きだったようです。ということでお兄さんはそういう、まあ、有名な人だったでしょ。でビゼ本人はですねピアノはやってたらしいんですけどもね、お母さんからね習ってね。でもね、そのこの頃コンセルバトワールっていうのはパリ音楽院というのは10歳から入学ということだったんですけども、特別に9歳で入れてもらったというくらいに優秀だったようですよ。 で、そこでは、作曲とオルガンとか習いまして、ここでオルガン習ったのはフランスはブノワっていう人にオルガン習ったんですけど、この人はサンサンスの音楽オルガンの先生でもあってですね、以前ずっと前にお話しましたけど、サンサンスが年を取ってから世界中旅行するときになぜか偽名を使ってこのブノワさんっていうシャルル・ブノワっていう名前を使って旅行したって、なんか不思議なことなんですけどね、恩師の名前を使おうかっていう感じですね。でビゼはまあいろんなこう例えば風雅とかですね、大砲とかいろんなことを全部勉強したんですけど、最終的に総合的にはシャルル・グノーにまあ習ったという、まあ、恩師ということになりますね。それで1855年17歳の時に作曲したのはこのシンフォニーなんですね。ですからおそらく学生の一番最後、まあ卒業作品かどうか分かんないんですけれどもね、やっぱりグノーの影響がとても大きくてですね、まあ、手法もそうですけども、なんか似た旋律も出てくるっていうことを言う人もいるようなんですがね、うん、というのもね、そのビゼーはグノーのシンフォニーをこう4種のピアノ、ね、つまり2人で連弾で弾くようにピアノで編曲したりとか、それは出版されたようなんですけども、まあ、そういうふうにしてこうグノーのね、手法をですね、どうも学んだようです。ところがその後この曲は全然演奏されてないんですね。どうもビゼ本人もあまりこうこれ演奏するって言いようがなかったみたいで、なんとそれから80年後ですよ、1933年に音楽院の図書館でこれが発見されたんですね。しかもその音楽学者の人が発見してですね、これビゼのじゃないってことになって、でワインガルトナーはこれ大変な発見だということで、このビゼの交響曲を1935年にバーゼルで初演したということで、やっとここで出版の日の目を見て、今出てる譜面はユニバーサルエディションなんですけども、出版されたということです。なんと作曲してからも80年以上かかってたわけですよね、日の目を見るまでにね。というちょっとね、日が当たるまでに随分時間がかかったんですけども、とても素晴らしい曲ですよね。ワインガルトナーといえばですね、この人は指揮者としてなかなか大きな貢献をしてるんです。1930年にですね、ある指揮者の提言という本を出しまして、特にベートーベンのシンフォニーをですね、まあ、当時はその金管楽器がね、例えばホルンにしてもトランペットにしてもですね、まだバルブがちゃんと発達してなくて、いわゆる自然倍音しか出せなかった、ドソドミソしか出せなかったので、まあ、例えば真ん中のレとかファとかっていうのはオクターブピョンってこう飛んで高い音を吹いてたわけですね。それはとても不自然なんですけども、まあ、当時はそれしかしょうがなかったということなんですが、ワインガルトナーはですね、1930年代で可能な、その頃はもうバルブができてましたからね、低い音も出せたということで全部それを書き直したんですね。で本当はそのピョンって上がるところをちゃんとこうオクターブでうまくハモるように書いたりとかして、かなり細かく直した本があります。僕もこれ昔持ってたんですけどね、それで一応こうスコアに書き加えたような記憶もあるんですが、例えば大工の第四楽章の冒頭なんかパンパパパパパパパパっていろいろやってるんですけど、あれは木管は全部やってるんですけど、トランペットとかはパーパパパパってこう出る音しか吹いてなくて、間が休みでポコポコ間が抜けてとてもバランスが悪いんですね。そういうことをワインガルトナーは全部そこに音符を埋めて、きちっとバランスよくなるように彼は書き加えてるわけです。あと例えばフルートとかもベートーベンの時代ですと上のラの音ぐらいまでしか書いてないんですけども、もうこの頃はその上のシのシとかシのフラットとか、まあドも出せば出せるというところで、その高い音を無理やりこう下げてる、ね、フレーズとしては自然に上がらずに無理に下げてる場所が何箇所かあるんですけども、ワインガルトのその辺をね全部こう書き直してですね、その旋律線としてラインとしてこう綺麗にね整うようにということをいっぱい書いてある本があるんです。ある指揮者の提言という本です。ちょっと絶版になってるかもしれませんね、僕ももう何年も見てないんですけども、その本はとても参考になります。次回はビゼの交響曲八丁調の第二楽章を聴いていただきましょう。それではまた。お相手は指揮者の中田雅樹、提供は笹川日出財団でお送りしました。ではまた。